はい、それじゃあですね、問題検討していきましょう。で、この問題ですけれども、これかつてのですね、民法900条4号ただし書きですね、これの合憲性を問う問題です。まあ、今ではね、この規定ないんですけどね。で、この900条4号ただし書きはですね、嫡出子と非嫡出子のその相続分に区別を設けていて、具体的には非嫡出子は嫡出子の半分だったんですよね。で、これが憲法14条に反するんじゃないかというふうな形で問題になりました。ね。で、まあ実際にね、14条に反するっていう形でもう違憲無効でね、まあ現在でも改正されてこの条文なくなってしまってるんですけどね。はい。だからまあ結論をね、質問2のその試験ではまあ違憲というような結論がいいと思うんですけどね。まあそれをまあ質問1ではその X 側、まあ X のこれ非嫡出子ですよね。非嫡出子の X 側で、その憲法論を組み立てさせて、で、それを踏まえてまあね、質問2でまあ試験という形になりますよね。まあ試験ではね、違憲という結論がいいと思いますけどね。はい。で、これ憲法14条の問題であることは明らかなんですけれども、14条の問題を論じるときはですね、まず誰と誰との間にどういう区別があるのかっていうのを、それを特定する必要があります。ね。14条というのは、まずその誰と誰との間にどういう区別があるのかっていうのを特定した上で、で、その区別、差別ですね。これに合理性があるかっていうふうなね、そういうふうな形で、その憲法適合性を判定すると。いうことになりますのでね。だから例えば普通の表現の自由なんかとはちょっと違うんですね。表現の自由なんかの場合には、まずね、その問題になっている自由とか権利というのは、例えばその表現の自由で保障されてるんですかというところを考え、で、次に制約があるんですかというところを考え、で、その制約が肯定されたら、じゃあ次に、じゃあその制約の憲法適用性をどういうふうな基準で判断するんですかということを考え、そしてその基準をされて当てはめと、まあこういうふうな流れになりますよね。そうじゃないんですよね。あくまでもその A さんと B さんの区別。まあ、今回でいくと、嫡出子と非嫡子の区別ですね。そういう形でその区別が問題になっていて、で、その区別に合理性があるのかどうかですね。それを審査しますので、だから2段階の審査なんて言われることもありますね。まず区別があるんですか。そもそも区別がなかったら、ね、14条の問題になりませんから、まず区別あるんですかというところをまず問題にして、じゃあその区別に本当に合理性があるんですかっていうのを次に審査するという形ですね。はい。まあ、今回はね、区別は分かりやすいと思うけどね、嫡出子と非嫡出子の間にその相続分に関する区別があるということだよね。はい。で、次にですね、じゃあそれをどういうふうな基準で判断するのかということが問題になってきますけども、ここはね、結構学説なんかも入り乱れているところだよね。例えば、憲法14条1項後段列挙事由には特別の意味を認めて、で、それに当たった場合には厳格審査が適用されるんだというふうな考え方もありますよね。まあ、X は多分そういうふうな考え方で組み立てるのがいいと思います。まあ、具体的には例えば、その相続分、の嫡出性の部分ですよね。嫡出性の部分に関しては、これは社会的身分に当たるんだとかっていうふうなね、そういうふうな組み立て方をすればいいんだと思います。で、そうすると学説による限りは憲法14条1項後段列挙事由に当たりますから、だから厳格審査が適用されると、まあ、こういうふうな流れでね、あとはために持っていくと、まあ、こういう形かなと思いますけどね。はい。で、これに対してですね、まあ、判例は今言ったような考え方多分寄ってなくて、その社会的身分に当たろうが何だろうが、あくまでも14条1項後段列挙事由っていうのは例示に過ぎないということですから、だからそこに特別の意味がない以上、結局社会的身分に当たる当たらないって議論はあんまりまあ意味がない議論ということになりますね。判例によればね。はい。だからそこはまあ設問2の試験で書くといいんじゃないですかね。でね、判例の考え方っていうのは、そのさっき言った区別をまず特定しますよね。で、区別に合理性があるかっていうような審査になるんだけれども、ここも多分判例学説争いないんだけども、判例をね、大きくまあ2つの審査をやります。2つのパターンの審査があるって言い方がいいかな。2つのパターンの審査があります、判例上ね。1つはですね、その合理性の有無を端的に問うってやり方なんですよ。ね、区別に合理性があるんですかっていうことを、それだけをもうそこにもうフォーカスして、それだけを論じるってやり方をする判例もあります。ね。で、一方でですね、その合理性を問うときに、区別の合理性あるんですかっていうのを目的と手段に分解して、まあ、目的手段審査として論じるっていうね、そういうふうな判例もあるんですね。今言った2パターンあるんですよ、判例上もね。どっちなのかっていうのは、ちょっと実はその学説も議論がいろいろあるところで、どういう場合に今言った2パターン使われてるのか、ちょっとよくわかんないところあります、正直ね。だからまあ、どっちで書いてもいいと思います、正直。どっち書いても多分そんな点数に差は出ないと思いますね。なので、その区別がありますよってことをまず特定します。ここまでいいですよね。で、その後に、その例えばその社会的身分とかっていうのは特に意味ないんだよねという話を書いて、で、その区別の合理性を問うっていう話になるんだけど、その区別の合理性を端的に、もう区別の合理性あるんですかっていう形で問うってやり方もありますし、その区別の合理性を目的と手段に分解して、で、目的どうなんですか、手段どうなんですかっていう形で問題にしていく。で、それで、その憲法適用性を審査するってやり方でもいいですし、どちらでも構わないと思います、それはね。どっちも判例のタイプとしてはあるんでね。はい。ちょっとね、その、レジュメでいくと、設問2のね、解説のところに今言った話書いておきましたけどね。はい。あとは、まあ、当てはめということでね。 まあ、もし仮に目的、手段に分解して、区別の合理性を問題にするんであれば、まあ、目的は何なんですかということを特定して、でそれにじゃあ合理性あるんですかと。で、じゃあその目的を達成するためのその区別に合理性あるんですかということを問題していけばいいと思いますね。はい。で、この目的のところの捉え方は結構難しくって、目的のところの捉え方は、一般的には法律婚制度の維持尊重というふうに言われてるんですよね。で、多分判例もそう考えてると思います。で、もう一個言われてたのが、これ、平成7年のね、最高裁の判例で、で、この時はね、まあ、この914号正し訳、これ合憲だっていうに言われたんだけども、ここでは、非嫡出子の保護と、非嫡出子の保護っていうのも言われたんですよね。非嫡出子の保護と。で、なんでこれ保護したことになるのっていうと、これはまあ非常に不合理だというふうに言われてるわけですけれども、まあ、要するに半分もくれてやってるってことなんですよ。半分しかもらえないんじゃなくて、半分もくれてやってんじゃないと。ゼロでも別にいいんだよと。ただ半分やってるんだから、ね、それを非嫡出子保護してるじゃないかっていうね、まあ、いかにも不合理な、そういうような考え方がまあかつては取られてたんですよね。はい。ただまあそれはもうすごく不合理だというふうに言われてましたし、またね、これ平成25年の判例がまあ違憲だっていうふうに判断したんだけども、ここではまあ今言った話出てこなかったんですよね。触れなかったんですよね。これはね。だから、まあ、平成25年のその判例はおそらくその非嫡出子の保護っていうものはそもそももう法目的としてその考慮できないというふうに考えたんじゃないかなというふうに思いますね、これはね。一応ね、その平成25年の判例の調査官解説なんかを読むと、法律婚制度の維持尊重っていうのはまあ一応 OK よと。それは目的としては OK だと。で、その表裏一体の関係として非嫡出子の保護っていうのがあるから、単独の目的ではないっていうふうな言い方してますね。多分その、まあ、願意するところっていうのは、もうそれはもう不合理なんで考慮できないってことなんじゃないかなと、なんとなくね、勘ぐっちゃいますけどね。まあいいや、とりあえず目的は法律婚制度の維持尊重だと。まあこれ自体は一応、その平成25年の判例ね、違憲だというふうにした判例でも、まあ否定されてるわけではないですね。で、問題は、じゃあ、その今言った法律婚制度の維持尊重というものを達成するためのその手段として、この本件区別はどうなんだっけという話でね。で、これはですね、いわゆる、立法事実の変化っていう話になってきて、これは問題文にね、ずらずらと上がってると思いますけれどもね。これね。問題文の2段落目のところ以降ですよね。その、まあ、例えば、晩婚化、非婚化、少子化が進んでるとか、あるいはその欧米諸国のね、その考え方とか、まあ、こういうものがね、いろいろずらずら書かれてますけれども、まあ、こういうものに従って、その立法事実は変わってきてるんだよと。だから、当初はま、良かったかもしれないけど、今はもうこれはもう考慮できないよねと。ね、そういうふうな、ま、区別というのはま、不合理なんだよねっていうような形で、まあ、立法事実が変化したということで、例えば手段といけば、まあ、手段と目的との関連性が失われているとね、まあ、そういうふうな結論になってくるかなというふうに思いますね。はい。まあ、今言ったような感じで書けばいいと思います。なので、ちょっと話まとめておくと、まあ、X の主張としては、まあ、区別を特定した上で、その区別の合理性を審査するというときに、社会的身分に当たる。で、14条1項列強、団列挙自由に当たるというふうな場合には、その場合には、その14条1項強団列挙自由には特別の意味があるんだから、その区別の合理性は厳格に問うべきだというふうに厳格な審査基準を立てて、で、目的手段審査を持っていくと。まあ、目的とね、手段両方とも否定していいと思いますけども、目的手段審査を持っていくと。なので、合憲性否定ということですね。違憲だというふうにすると。で、これに対して、その試験ですよね。試験のところでは、まず、ね、その区別はいいとして、その区別の、その合理性を問うときにね、14条1項公団列挙自由は別に特別の意味ないよね、というふうにしておいて、で、じゃあその区別の合理性をどういうふうに問うんですかっていうと、まあ、端的に問うというやり方もありますし、目的と手段に分解するというやり方もあると思います。で、仮に目的と手段に分解するというやり方だった場合に、じゃあ目的は何かっていうと、法律婚制度の維持尊重と非嫡出子の保護ということなんでね。ただ、法律婚制度の維持尊重はいいと思いますけども、非嫡出子の保護はダメだよね、というふうに書いていけばいいと思いますね。で、じゃあその区別の合理性はどうかと。で、当初は合理性あったと。手段、その関連性ですね。手段関連性あったと。いうことでね。で、ただその手段の関連性が、その立法事実の変化によって失われてしまったということで。ね。なので、この少なくても問題になったこの当時においては、もうすでに合理性は失われているというふうにして、関連性が失われているというふうに考えて、この914号正し訳というものはね、これも違憲だというふうに論していただければいいかなと思いますけどね。はい。あと、そのね、設問2では単一点を明確にしなさいというふうに言ってますから、まあ今言った話からすると審査基準のところとも当てはめ、ね、具体的な、個別具体的な検討と、ね、いうところですよね。このところは、まあ単一点になるかなと思いますけどね。はい。というような感じですよね。まあ、いずれにしてもまずね、区別を特定しましょうというところから出発ですね。ということで、ちょっと回答の方を見ていきたいなと思いますけれども、まずね、その誰と誰との間にどういう区別があるんですかということね、これを書きましょうということですよね。はい。これは、嫡出子と非嫡出子の相続分に区別を設けているということになりますね。じゃあ、その区別は合理的なんですかという話になります。で、一応、まあ、立法者皇族説とか、相対的平等とか書いてますけど、まあ、答案の分量きつかったらね、もうこの辺は省略しちゃっていいですよね。まあ、あえて言うと相対的平等ぐらい書いておくといいかな。相対的平等というのは、一応その合理的な理由、合理的根拠がある差別、区別であれば OK よということになりますからね。はい。 で、あとはその非着地したる身分というのが社会的身分に当たりますよね、と。で、14条1項高等な一挙住というのは特別な意味があるんで、厳格審査になりますよね、ということを書いて、目的手段審査に持っていってます。ね。で、あとはまあ目的手段、まあ両方ともこれ否定してますけどね。まあこれも、この X の主張ではね、法律婚制度の維持尊重すら否定するというふうなね、そういうふうな形で書いてます。まあ非着地種のね、保護なんてのは言わんやって感じですけどね。まあ当然もそのまま不合理だけど、法律婚制度の維持尊重というのね、なんかまあこれもどうかなっていうのは確かにありますよね。ちょっと家制度っぽいところがね、なきにしもあらずかなってありますからね。まあ今では認められないっていうような考え方も十分成り立つと思います。あとはまあね、その手段としても、まあ不合理だというふうに書いてあります。まあこれはね、その手段を、この、区別をすることによってね、それによって法律婚が促されるっていう、そういうふうな関係にあるんだと。いうことをベースにして、いやでもそんな関係ないじゃないのと。まあ実際に非着手の割合が増えてるわけですから、だからこういうふうな区別をしてみたところで、法目的っていうのは別に達成されないよねっていうね。まあ一種のだからこれは取締り法規的な見方なんだよね。法律婚外の、その婚外子が生まれないっていうふうな、その法律婚制度の維持尊重っていうものを取締り法規だっていうふうな捉え方をしているんですよね。まあちょっとこの捉え方はちょっと違和感があるんで、まあそのね、X の主張としても書かなくていいんですけれども、まあ書かなくてもいいかなと思いますけどね、これはね。ちょっと違和感がある書き方かなと思うんだけど、なんでこんな書き方したんですかっていうと、試験のところで立法事実の変化っていうのを書きたかったんで、なのであえてちょっとまあちょっとこれ無理があるね、主張にしちゃったっていう感じですかね。はい。こういう取締り法規的な見方っていうのは、少なくとも判例が取るところではないですからね。だからその区別をすることによって、その法律婚が促されるっていうふうな、そういうふうな判例は見方を取ってないんで、ね。言ったことはわかりますかね。この X のこの設問1で書いたことっていうのは、要するにこういう区別をすることによって、ね、だからその非、その非着手が生まれないようにしよう。法律婚をね、もっと、その非着手が生まれないようにしよう。で、だからその法律婚をするようにみんななるよね、と。ね、ただ、まあそんな単純な取締り法規じゃないんで、これはね。なので、そういう見方っていうのは結構不合理なんだけども、まあ、ただね、その、まあ、試験とね、書くこと被らないようにするっていう意味で、まあ、ちょっと無理のある構成に立っちゃったって感じですかね、ここはね。はい。まあ、いずれにしてもね、目的も手段も、まあ、両方とも合理性ないということで、14条1項違反ということでいいと思います。はい。で、次に設問2で、対立点は自然審査基準と本件区別の合理的理由の有無ということで、まあ、これは当てはめのところですよね。で、審査基準に関しては、社会的身分だっていうことは、まあ、意味ないよね、という、まあ、判例は例示説に立つと言われてますから、まあ、一応それベースに書いています。あとは、判例は、相続制度っていうものについては、国の立法裁量、まあ、どういうふうな相続制度にするんですかっていうのは、その国の立法裁量を認めてますんでね、その点も触れてあげるといいかなというふうに思いますよね、これはね。はい。これは別に、判例のね、平成25年でも否定されているところではないんでね。だから、そういう裁量を考慮してもなお、まあ、ある種の裁量の逸脱乱用ということでね、その区別というものに合理性がないという場に意見になると。まあ、一応ここね、目的と手段に分解するっていうやり方しましたけど、分解しなくてもいいですよ。さっき言ったように分解しないってやり方でも全然問題ないですから、ね、端的に区別の合理性を問うというやり方でもいいけどね。はい。で、一応目的手段分解してますので、法律婚制度の維持尊重と非着地の保護というところのその目的をそれぞれ検討しています。で、法律婚制度の維持尊重は一応必要不可欠な目的だというふうにしています。まあ、必要不可欠な目的は正当な目的かな。正当な目的だというふうにしてます、これはね。はい。で、それから非着地の保護に関してはこれはもうダメだというふうにしました。もうそもそも正当性自体がないということね。まあ、確かにこれはもう不合理極まりないかなって感じだよね。さっき言ったように、そのロジックとしては、その半分もやってんだからいいでしょうと。ね、ゼロでもいいんだよっていうのは、それも本当人権無視甚だしいって感じだよね、それはね。はい。あと、よく言われたのは、そのスティグマとかっていうのはね、まあ要するに烙印ですよね。非着手死っていう烙印を押されるっていうようなことも、それもね、非着手死の立場からしたら、まあ受け入れ難いものだというようなことも言われたりしますよね。まあそういうようなことを書いてもいいと思います。これね。はい。このスティグマっていう言葉ね。まあ、ここに書いてあるとほとんど同じだけどね。その非着手死を着手死に比べて、まあ、劣るものとする観念が社会的に、まあ、受容される、余地を作る重要な位置になってるっていうのは、そういうことだよね。まあ、ただ、スティグマみたいな言葉を使ってもいいと思いますね。学者とか結構好きな言葉だよね。はい。で、あとはもう手段としての合理性のところですけども、ここはね、立法事実の変化というところをね、問題文の2段落目、3段落目のあたりを触れてね、まあ、論じていただけるといいかなというふうに思いますよね。ということで、結局このね、相続が開始された、平成22年の2月の8日ですかね、あ、2月28日かの時点では、もうすでに目的との間の合理的関連性を失っていて、14条1項に違反するということでね。まあ一応ね、どの時点で違憲になったのかっていうのは、まあ特定した方が丁寧かなと思いますけど、まあ本試験ではちょっと聞かれないかもしれないですね。実務的には大事だと思うけどね、どの時点でこの900条用語正しいけど使えないのかっていうことでね。はい。だから、それ、かなりね、例えば遡って適用するっていうふうにしてしまうと、もう一回その相続のね、その、例えば遺産分割とかをやり直すってことにもなりますから、ね、どの時点かっていう特定は大事になるんですよね。ただまあ、答案上別に言わなくてもいいような気がしますからね。はい。ということでした。まあ、14条1項のね、論じ方っていうのをちょっと確認しておくといいのかなというふうに思います。あとね、まあ、ぜひこの25年の判例とかね、平成7年の判例とか、おさらいしておいてもらえると嬉しいなと思いますね。はい。それじゃあですね、この問題の解説はこれでおしまいにしたいと思います。